Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第66回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは素晴らしきご近所ティーの世界前編です。というわけで今日は紅茶の話をしたいんですが、まあ、ご近所ティーとは何なのかというのはひとまず置いておいて、ティーといえばですよ、もちろんスペシャルゲストをお呼びしないわけにはいきません。ティーといえばもちろんこの方、我らが紅茶師匠大西進さんにお越しいただいてます。大西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんと大西こと大西進さん
大西が、はい、またやってまいりました。
カムバック1年ぶり2回目のアジナ副音声ということで、本当に待ってました。嬉しい。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと改めまして、大西さんのプロフィール読み上げますね、
はい、
大西進さん、1976年群馬県生まれ。大学卒業後紅茶専門店勤務を経て、2005年紅茶を中心とした茶葉の卸販売と紅茶の楽しさを伝える教室を行う紅茶屋テテリアを静岡県沼津市で始める。現在は拠点を富士市に移し活動中。というわけで合ってますかね。
完璧です。ありがとうございます。
はい、まあ、大西に紅茶を任せれば間違いないというね、もう孫うことなきプロフェッショナルの大西進さんなわけなんですけれども、まあ、ティーへの愛があまりに強すぎて、いわゆる最高品質のティーへの知見や研究はもちろんのこと、こう町場のね、いわゆるペットボトルで買えるようなティービバレッジであるとか、あとファストフードチェーンで出会えるティーであるとか、そういったこう市井のティー、ご近所ティーに対しても常に研究を怠らず、こう感動を救い上げては私たちに、ここにもあったよ美味しいティーという感じでですね、まるで草原から四つ葉のクローバーを見つけては微笑んで差し出してくれるようなところがあるなと私は思ってるんですけれども、今回さらなるこう町場のティーの研究、市井のティー研究を進めてきてくださったということで、
今回もね、
はい、
とっても楽しく勉強させてもらいました、はい、とんでもない世界が広がってたんです、
はい、とんでもない世界、
その草原には、
はい、
はい、
四
つ葉、五つ葉、
五つ葉、
六つ葉、あ、こんなところにあったんだみたいなことがありますね。割とこう身近にあったんだ、
はい、東大元暮らし、
東大元暮らし知らなかったなっていうことが結構ありましたね。
なんか模造紙、はい、絵巻物みたいなものをお持ちいただいてるんですけれども、
これ今回分です。よかったら、
何何すごい
研究をね、ちょっとまとめてまいりました。
すごいです、模造紙5枚分くらいの絵巻物みたいな感じでくるくるっとまとめられた紙を今授かったんですけれども、
私ちょっとね、整理するときに書き出す癖がありまして、はい、で、まあ、まとめてるうちに分かるっていう、
ちょっとすごい、ちょっと開けますね、
はい、
うわーうわー、なんかすごい研究、夏休みの大研究が、
確かに夏休み明けのね、
はい、
これ提出物ですね。
本当にお疲れ様でございます。この本気度ね、大西の本気度ですよ、はい、わ、いや、そんなわけで今回と次回はね、こう町場で出会えるご近所ティーの様々を紐解いていきたいなと思ってるんですが、この回をやろうと思ったそもそものきっかけが、はい、以前アジナ副音声で We Love モスバーガーの回をお届けしたんですけど、その時私がモスの紅茶が美味しいって言ってるのを大西さん聞いてくださったんですよね。
そうなんです、
はい、
ちょっとびっくりして、うんうん、もちろんモスバーガーさんは紅茶にかなり力を入れている、
うん、そうなんだ
っていうところは、紅茶好きな人とか、はい、まあ、関係者の間で では
紅茶関係者、
紅茶関係者、紅茶お店やってる人とか、はい、何か紅茶に携わってる方はもうみんなこう知るところだったんですけれども、
基礎知識としてね、
はい、それをこう平野さんの口から美味しいんだよっていうのを聞いた時に、はい、ああここに伝わったんだと思ってちょっとびっくりしたんですよね。
届いてたって、
はいはい、そうなんです。
本当ですか。
私それ以前に平野さんに、はい、モスの紅茶すごいんですよって言ったことはなかったので、
そうですね、聞いたことなかったです。
ラジオ通して、はあ、よかったって思ったんですよね
いやでもあの何って背景は分からずとも、うん、あモスの紅茶美味しいなって思ってて、こう顔が歪まない紅茶というか、キュッてならないけど変な香りもないというか、何が違うのかっていう、
はい、その辺を今日はちょっと明らかにしていきたいと思います
お願いしますね、だからファストフードのティーであんまり美味しいなっていう風に思ったことは特になかったんですけど、そのモスのティーっていうのは何がこんなになんか他と違うんですかね。
まずですね、はい、その他のところっていうのはですね、まあ大体こう、まあ、紅茶あればいいだろうというところだと思うんですよね。
置きに行くというか、
そうです、そうです、はい、まあ、そんな言い方をしちゃえばねそうなっちゃうと思うんですけど、本当にこう、はい、誰もが安心して飲める紅茶らしい紅茶、
うん、
でこれはですね今はそのアールグレイというあのその種類を選択されるお店が多いんですよね。またはダージリン、まあ、その2種類置かれてるお店が結構多いと思います。
なるほど。このアールグレイっていうのが、まあ、アールグレイとダージリンと二大巨頭ってイメージあるけど、全くその紅茶人からすると全くこうキャラクターの異なる紅茶なんですよね。
そうですね、はい、ぱっと見そんな変わらないんですけれども、うん、アールグレイっていうのは、まあ、紅茶に香料をまとわせてあるというところなんですね、
うんうんうん、
なので、まあ、飲んだ時に爽やかさがやっぱりあるんでしょうかね、うん、その辺があのずっと前から人気なんです。先ほどちょっとあのディアド・デルカさんを覗いてみたらですね、うん、紅茶の棚 棚をですね見てみたんですね、はい、そしたらまあ80品目くらい置いてあったんです、
はい、
でその中にある香料がない紅茶っていうのは10から13ぐらい、
はあ、じゃあもう本当に圧倒的多数がフレーバーティーだったり香料のお茶、
普段私あんまり飲まないので、
はい、そうですよね、大西さんといえばっていう、
そうなんです、うん、あの普通の何ともない紅茶が好きなのでなんですけど、世の中はここまでフレーバーティーなんだ、うん、メインストリームはフレーバーティーでアールグレーなんだっていうの分かりますよね、うん、でそれをそのままあのメニューとして組み入れたのが、まあ、アールグレーのアイスティーであったりとか、
うんうん、
いろんな バーガーショップとかお店ではそうなってるんだ
にもかかわらず、
はい、
モスは
そこでなんですよ、
はい、
本当に不思議なお店なんです
改めて
やっぱ行くたびにこうなんだこれはという発見がありました、はい、実はですね私昨日もお邪魔してるんですよ、はい、
あ、なるほど、
うん、で入るとですね生産者さんの地域と名前とか書いてありますよね、
うん、
この辺にやっぱりモスが、うん、モスさんがね、うん、なぜあのアールグレーとかじゃなくてフレッシュな紅茶を選択したかっていうところがそこに現れているような気がするんですよね。
産地大事やよっていう、
産地っていう何かその一本モスの中にはあると思うんですよね。
確かに
その姿勢が
そこに対するなんかね、
はい、で隅々まで徹底されているんだっていうところなんです
で、モスの紅茶っていうのはどんな紅茶を使ってるんですか。
モスはですね、はい、キャンディーというスリランカの茶葉ですね。
キャンディー行ったことある。
あるんですか。
ありますあります。
スリランカ旅行されてましたね。それはあの一番古い紅茶の産地になると思います、スリランカで。
そうなんですね、
はい、で味的にはですね、まあ、本当にスタンダードな味なんですよね、
うんうんうん、
でタンニンが少ないと言われていて、まあ、飲みやすい、うん、渋みが多分軽めなんですかね、
うんうんうん、
で冷めても濁りにくいのでアイスティーもいいぞということになってますね。
うーん、なんて書いてあるっけ、メニューアイスティーかっこキャンディー茶葉使用だっけ。
え、多分多分
って書いてますよね、
はい、
なかなかないですよね。
いや、もう絶対にないんですよこれはおかしい、異常なんですよ、
異常な状態、
モスさんが、
はい、
であの通常だったら、まあ、アイスティーはアールグレーほぼ一択ですし、
うん、とかもうブラックティーってまとめられちゃってる。それっていろんな茶葉が混ざってるってことですかね。
でも紅茶っていうことでしょうね。紅茶、
うん、
別にないよ、それ以外はないよっていう
それが言うことないよっていう、はい、
でモスさんにはやっぱりそこに一つ一つこう思想みたいなものが組み込まれていて、それのでキャンディーを選んでいるというところですかね。
しかもその単一品種でキャンディーっていうのってやっぱかなりレアなんですか？
基本的にこうキャンディーはあのブレンド用の茶葉とかで使われることが多いので、キャンディーをそのまま飲むっていうことは普通にまあ売ってないですしね。あの紅茶専門店とかに行かないと売ってないものがこのハンバーガーショップでね、それがさも当たり前のように置いてある、用意してあるっていうところにモスさを感じますよね
モス味が、
モスが、
いやでもわかるな、
なんかそういうことをねするじゃないですか。新鮮さに対するその思いが強くて、例えばまあ紅茶にもフレッシュティーっていう考えがあって、まあ、摘んでから1年とか、煎茶されて1年とかっていうのを新茶扱いするんですけども、モスといえばやっぱフレッシュ、
そうなんですよ、
ですよね。
シャキシャキのレタス、
うん、
ね、あのレタスを生かす4度の魔法っていうのを以前もお話ししましたけれども、やっぱねあそこまでシャキシャキのレタスをね、チェーンのファストフード店で出してるってとこはなかなかなくて、
そうなんですよね、
本当にこうモスってこう張り切り屋さんっていうか、こう求められてないとこまでやっちゃ う, こう頑張り屋さんって感じで、私はその実直な姿勢が大好きで常々ハッとさせられるんですけど、
モスに教わること多いですね。
多いですね。
そのまあ積み立ての紅茶っていう意味で、モスさんこれを使われてるんじゃないかなっていうところですね。
だってあのモスの紅茶はスリランカの夕日の色っていうコピーがウェブサイトに書いてありますよね。
そうなんですよ。赤く焼けるようなねあの景色を、でそれを知ってるってことは、企業の目が産地を見てるってことですよ ね,
なるほどね、
まあ、お客さんその商品とか、まあ、そういうのもあるんですけども、その先に産地を見ていて、その葉っぱを私たちは使っているんだっていうところが、
そうですよね、その産地と、その何だろう、その目の前の一杯がその作り手のところの景色までちゃんとつながってるって、こうなかなかあるようでないというか、
そうなんですよ、そういうドラマがねこのキャンディーっていう一つのメニューの中に詰まってるんですよ
もうキャンディー茶葉を使用されているモスさん本当にしたい。私あのモスが冬メニューでおしるこを出してるんですけど
そうなんですね、
はい、私それすごい好きなんですけど、今普通のお餅になっちゃったんですけど、あのずっと玄米餅使ってたんですよ。なんかその玄米餅ってこの頼まれてなさ
確かに
がもすごい好きだったんですよね。だからなんかあのキャンディー茶葉もこう頼まれてないけど、
そうそう、これもね頼まれてないチームだけど、もうモスさんたちがもういいと思って持ってきてるもので、これ本当に間違いないと思ってます、外で飲めるなんてすごい最高ですよ
最高いただきました。
最高なんです
あ、今日スタジオにも、モスのアイスティーキャンディー茶葉様お越しくださってるということで、
来ちゃってますか。
はい、嬉しいな。お夕日の色に輝いてますねスリランカの。
これやっぱりどっからどう見ても夕日ですね
そうですね、どっからどう見てもスリランカの夕日の色ですね。アイスだけじゃなくてホットも来てくれてる。
あ、キャンディー、ホットもアイスもいける茶葉ということでしょうね。
これなんかあの茶葉の見どころありますか。
あ、茶葉はですね、キャンディーという地域はですね、まあ、紅茶の葉っぱっていろんな種類があるんですけども、大きく分けて3つあって、まあ、大きめの形を残した OP タイプという茶葉と、それを細かくされてある BOP、ブロークンオレンジペッコーというものですね。もう一つ CTC という丸のコロコロの葉っぱがあるんですけど、キャンディーはやはりBOP タイプ、細かいタイプですね
すごい、茶葉を見ただけでどのタイプかっていうのを、
はい、
さすがです。
キャンディーってこうタグにもね書いてあっていいですね。モスプレミアムティーキャンディー、うっとりしますね
堪能されておられます。じゃあ私ちょっとまずアイスティーからいただこうかしら。
はい、いただきます。
モスの紅茶の味、
いやいいですね、すごくちゃんとしてるんですよね。で私、
はい、
やっぱりこういろんな外で紅茶を飲んでくるとこういう本当に普通の何の飾り気もない、
うん、
ただそこに色と味とほんのりした香りだけがある飲み物に美味しいって言ってくれた平野さんに本当ありがとうって思ったんですよね。勝手に代表して、
嬉しい、そんなこちらこそだよ。
言ってみればこの全くこう派手さがないじゃないですか、ただそこに飲み心地よく後味がちょっとねふわっと甘い感じのそれだけのものを評価していただけるっていうのが本当に嬉しいです。
いやでもなんか嫌なところないですよね。でそれでいてそのモスチキンとかの油の感じとかとすごい合うんですよ。
そうなんです。で、そこがですね、フードペアリングっていうんですかね、
はい、
その辺を重視されているというふうにいろんな資料で出ております。
本当ですか、
はい、
やっぱりそうなんだな。なんかモスの考え方の軸に心プラス科学っていうのがあっていいですよね。で大西さんも心プラス科学ですよね。
科学って言っちゃうとね、
はい、
おこがましいですけども、
いやいやいや
楽しくやってます、
はい、
科学的なこと憧れがあるんですよ ね、 僕完全文系人間なので、
うんうん、
理系とか、
うんうんうん、
そういうところへの憧れがやっぱりありますね。
なるほどな。
ちょっとホットも飲んでみたいですね。
あ、ぜひぜひ。本当に普通、
めちゃくちゃ普通。
すごくいい意味で
これがいいんですよ。普通でいいんだ、
癒される、
紅茶は普通でいいんだっていうのをねモスは教えてくれてるんです。
いや深いですね、モスやっぱり学び多いな。
私は普通が大好きなんです。こういうのが大好きなんです。
いやでも普通の尊さってありますからね。それこそ前外の味家の味みたいな話したことあって、やっぱり外の味ってこう過敏なものになるんですけど、こう家の味って結構でも今もう世の中で失われつつあってみたいな話があって、その家の味を外でやってる成城石井の惣菜はすごいみたいな。
そうそう、家の味をね、
そういうなんかこうスタンダードっていうものをなんかこうブレずにやり続ける企業とか、作り手ってのはなんかとっても輝くものがあるよねっていうね。
はい、私外に行ってやっぱりモスとかあるとちょっとお茶飲んじゃおうかなって思っちゃいますもんね。
あ、もうじゃあティープレイスとしてのモスバーガーというふうに捉えてらっしゃるっていうね。
そうなんです。
なるほど、
美味しい紅茶が飲める場所いくつかやっぱりあるんですけどそれだけでこう安心しますよね。知らないお店とかだと、あ、なんかもしものすごいきつい香料のアイスティーとか出てきちゃったら怖いって思っちゃうんですよね、うん、
そ
うす
ると
水筒をね2本も持ち歩くようなそんなこう軟弱っていうんですかねあ、なんか怖さからそういうふうしちゃうようになっちゃうんですけども、もしね、はい、この普通のお茶が各所にあればそんな水筒は大西はもう手放すそういう気持ちなんですよ。
なるほどね。都市で生き抜くための守り神として常に水筒持ち歩いてる大西の荷物が軽くなるのかは各店舗のこれからの
指針にかかっているという期待しちゃいたいですよね。
でもここでね、モスの紅茶って美味しいんだねっていうところで終わらないのがね大西進むですよ。モスの紅茶がこのレベルに到達していることの背景にはとあるお方の暗躍があるというふうにお聞きしてるんですけど、 その方のお名前は
磯淵先生、磯淵武先生、
私は大西さんきっかけでこの方の存在を知ったんですけど、
そうですそうです、はい、確かそうでしたね。
どんなお方なんですかね。
磯淵先生はですね、はい、紅茶界では知らない人がいない、スターっていうんですかね。もう実は亡くなられてしまったんですけれども、生前私も2回ぐらいかなちょっとお会いしたことがあるぐらいの、何か知ってるってわけじゃないんですけども、本とか書籍とかテレビとかの出演が結構あるので、非常にこう多くの人に紅茶をこう伝えていたというとこですね。
じゃ世の中に紅茶を広めた、
いや本当にこう大きな
道を作っていった、
そうなんです。特にですね、もちろんこうプロフェッショナルな方に向けても、紅茶好きな人、紅茶の先生たちに向けての講座もそうなんですけれども、それと同時にですね、 私たちのような、うん、こう町の人間にも口にするような、うん、あの会社、例えばモスバーガーさんもそうですし、うん、ゴゴティさんの、アドバイザーなどもされていて、なのでこう市政のお茶の陰に磯淵ありと。
くー、なるほど。じゃあこのモスの紅茶が今ここにあることは、はい、その磯淵さんがいたことっていうのが非常に深く連関しているという。
そうだと思いますね。もちろんその企業とあの、ね、努力、
はい、
あるあの目の良さとねあると思うんですけれども、はい、やっぱり重要人物としてあるんじゃないかなというふうに思っております。
知らなかったよ磯淵さん。
そうなんですよね。
ね、午後の紅茶のアドバイザーでもあったということで。
そうなんですよね、はい、そんなにこう大々的にどこかにこうアピールされている感じは全然なかったんですけども、うんうんうん、やっぱよくよく読んでいくとこれも磯淵さん、
そうなんだ、
これもそうなんだみたいなことが多かったです。
どういうふうに関わられてたんですか。
ですね、うん、モスさんの方はもともと茶葉を提供していたみたいですね。それで茶葉を提供しながらハンバーガーと紅茶のペアリングとかをもう10年ぐらい前からおっしゃってて、
ペアリング
非常に強力に推し進めてましたね、印象としては。
そのやっぱり食べ物と紅茶っていう、なんか、まあ、お菓子でもいいんですけど、スイーツと紅茶とか食べ物と紅茶みたいな考え方は結構重要なんですか。うん、
これがですね、はい、やはり何まあこれは紅茶だからかもし僕の考えですけども、はいはい、やはりフードの隣にあるこう飲み物というのがその覇権を取れるというか、
なるほど、
その一番独り立ちするのはとても難しい。例えばコーヒーなんかは結構そんな感じで、一人でやってますみたいな、
うんうん、
あとはお酒でも何ですかね、ウイスキーとかですか、一人でやってますみたいな感じなんですけど、うんうん、紅茶は誰かの隣にいますの方が飲んでもらえるんじゃないか、そんなことを思い始めたのもやっぱりこう今よくよく考えると、こう磯淵先生の書籍とかなんか書かれてるものを恩師が見てそんな風に思ったのかなっていう、若干こうなんていうんですかね、私すごい影響されやすいところがあってむしろこう影響されに行くんですけども、
いやいやいやい
や、なんかその辺で感じるものがありますね。なのでこう常にこう磯淵さんはフードとお茶、フードと紅茶を一緒に、ウィズフードという旗印を掲げて活動されていたのを覚えてますね。
ウィズフード、
ウィズフードなんです。
強いですね、
非常にやっぱり強い。まあ、町のお茶だとですね、ウーロン茶とかがそれに当たるんですかね、
はいはいはいはい、
2010年とかそのくらいの CM でサントリーさんのウーロン茶の CM すごいかっこいいんですけど、うん、中国の女の人がもうめちゃくちゃズルズルすすりながら麺を食べて、でウーロン茶をクイッと飲む CM、うん、それだけの CM があるんですけど、それもやっぱりウィズフードなんですよね、
はい、
絶対にその席はウーロン茶を渡さなかったんですけれども、うんうん、同時期にこの午後の紅茶さんがね、また挑んでいったっていうのもあるんじゃないですかね。
ちょっとゴゴティーヒストリーもぜひぜひ、磯淵たけし×ゴゴティーヒストリーっていうところをちょっとぜひ、はい、拝聴したいなと。
はい、ちょっといいですか。
はい、
これね相当面白かったです。この、
はい、資料が手元にあるので、ちょっとカシャカシャさせながら、はい、
まあ2ページ3ページですかね。
すごいんだけど、これちょっとじっくりお話を聞かせてくださいよ。
はい、まずですね、
はい、
ゴゴティさん、
はい、
キリンさんがやってますよね、
はい、
でそこのなんていうの、横顔としては、
はい、
真面目なエリート集団であるっていうところと、
エリート集団、
そのチームワークを重んじいる、
なるほど、
うん、そしてその美味しさを笑顔に、それモットーでやられているっていうことを頭の隅に置いといてください。
承知しました。
これがまたね後で聞いてきますね。
はい、
まずゴゴティーシリーズの源流午後の紅茶さん、1986年に生まれてます。30年くらい前ですか。
そうですね、35年くらい前かな、
うん、もうそんな感じなんですね。
はい、
まあ、調子よく販売していたゴゴティさんなんですが、
うん、
2000年代初頭 無糖緑茶ブーム、
はい、
とにかくこうコンビニに行くと緑茶が並んでいる時期ってあったんですよね。
なるほど。
で、はい、緑茶がすごく売れているという時がありまして、はい、その同時期にですね、はい、ゴゴティーの売り上げの落ち込みっていうのがあったみたいなんですね。
あ、そうなんだ。
でそれがまあ2003年にゴゴティーさんリニューアルして甘みを抑えてスッキリ感を舵を切るというところがあったんですよね。
ちょっと大人っぽくなったんですね。
多分そうだと思います。でこの無糖緑茶ブームが多分すごく大きくて、うんうん、甘い紅茶は敬遠されたのかもしれないですね。
なるほど。
そこで少し変わったみたいですね。で2003年にリニューアルして、うんうん、で今度ですね、はい、ちょっと大きな動きがあるのが、はい、ゴーの紅茶スペシャル茶葉2倍ミルクティーウバ 100% という商品が2006年に出てるんですね。
ウバ 100%、
ウバ 100% でこれがあのゴゴティ史上初めて商品名とパッケージに産地の名前が載る。
産地だし。
産地なんです。
あ、意外とやられてなかったんですね。
なかったんですね。
へ
ー。なんとなくストレートティー、なんとなくミルクティーだったのがウバ 100% ミルクティー。
解像度上がったんや。
そうなんです。ぐるっとね深めたわけですね。でこれはキリンさんによるスリランカ茶葉の産地ブランド化みたいなことが書かれてましたね。
なるほど。
でこの私 の、 あの調査ですと、はい、磯口先生のブログをこうずっと遡っていたらですねスタートが2006とか7だったんですね。
で
その時にもう関わりが見えたので、はい、この辺の産地への思いみたいなのがもしかしたらわかんないですよ、本人から聞いてないから、
うんうん、
ただこの同時期にですね関わりが始まっているっていうところで、
なるほど、
磯淵先生の持つ産地への目がもしかしたら導くものがあったんじゃないか
うわ
と思っています。
これは良質な推測ですよきっとそうであるに違いない。
違いない、
はい
はい、でこの産地のブランド化っていうところと同時にキリンさんスリランカフレンドシッププロジェクトという、はい、あの活動を始めてまして、
はいはい、
これも磯淵先生の話でですね、まあ、あらゆることの機械化が進んだ現代においても人がいなければ紅茶飲料は作られない、ものづくりは人からということで茶園で働く人の子どもさんが通う学校にですね本をねたくさんこう置いたりとかそういう活動を始めるんですよね。
人道的。
そうなんです、
うん、
でその紅茶を守ることはこの方たちを守ることなんだというふうな言葉を残されてます。
磯淵さん、いい人、
ね、
人がいい、
人がいい。大きな会社と磯淵さんがね一緒になってやっぱりこういう視点が生まれたんですかね。
あ、なるほどな。
でこの2006年からいろんな紅茶をねあのゴゴティーさんリリースされてるんですけれども、はい、ちょっとね無糖に注目したいと思います、
はい、
この皆さんご存知の通り2011年美味しい無糖が生まれるんですよね。
もうね今や定番ですよね。
そうなんです。4本目の矢と言われてました
その前に3本打ってたんや、
はい、3本はストレート、赤いストレート、ミルクティー
はいはいはい、はい、
とレモンティ ー、
あ
ー、ま
あ、
これがもう御三家と呼ばれる。
御三家ですね。確かにおっしゃる通り、
特に甘くない紅茶が出てきたと。
すごい。
ただただ出てきたわけではなくて2009年アジアンストレート紅茶プラスジャスミンティーのお茶が出ていますね。
もうその事前にジャブってたんですね。
そうなんです。で、はい、その次に2010年無糖プレーンジャワティープラスセイロン、そして満を持して2011年美味しい無糖を売ってるんです。
へ
ー。でこの時に食べ物と美味しく感じやすくするために、はい、ダージリンの茶葉をブレン配合しましたみたいなことが、ここウィズフード思想がもうここでよく出てるわけです。そこで美味しい無糖が販売された時におにぎり公式飲料というキャッチコピーが付けられた。
あった。
ありましたよね。最初えって思ったんですけど、うん、今でもちょっとえって思ってるんですがやっぱりここに強く、まあ、ウィズフードおにぎりと一緒なんだ、ひいてはそのコンビニでめちゃくちゃ売るぞっていう気持ちがね現れてる。
もうそのウーロン茶が取ってたパイ取りに行くぜってい う、
そ う、
そ う、 もう宣戦布告ですよね。
そうだと思うんです。そのテーブルドリンクのザ、私たちがいただきます っていう気持ちどっかにあったと思います。
やっぱさすがゴゴティ帝国の、
そうなんです、
はい、のろしの上げ方はやっぱりなかなかですね、
はい、で、その後に、ま、前回の前私出させていただいた時にファーストフラッシュダージリンという破裂味のもうとんでもないペットボトルというか、
ま、
缶でしたけどね、
持ってきてくれてましたね、
あったんですっていうのはその次の年に出るんですけども、はい、なんとこれにもですね、もうね完璧な味だったんですよ、
はい、
そこにもう和菓子に合うっていうキャッチコピーを添える周到さ鬼に金棒ですよね。
なんで洋菓子じゃダメだった、そこ。
ここはちょっとね、うん、緑色っぽい感じの緑茶を思わせるもので、
あ、なるほど、
紅茶っぽくはないといえばない。紅茶好きからしたらなんて美味しいもん出してくれたんだと思うんですけども、知らない人から見たらなんだこれ、なんか緑茶っぽいなみたいなところを補足、
へえ、はい、そういう風に捉えるんだ。
でファーストフラッシュダージリンは和菓子と相性がいいとも言われてますし、
そうなんですね、
はい、そのファーストフラッシュダージリンの希少性を歌うのではなく、お菓子と寄り添えますよ、一緒にいますよ、みんなで楽しみましょう、そういうところがやっぱ見て取れるわけですね。
なるほど。
でその次の年にゴゴティ御三家に大きな変化が現れるんです。
何があったの。
なんとここに産地の名前が入ってきたんですね。
すごい、やっぱ産地思想が、
産地
ついに御三家にまで
出てくるんです。ミルクはキャンディ、ストレートティー、赤いのはディンブラ、レモンはスリランカ。その名前をもらうっていうことは、うんうん、やっぱりその産地と直接、うん、パッケージの上にでつながりますので、その産地がやっぱり見えてくる、
うん、
でその産地を使うということでその商品が続けばその産地との、うん、つながりがずっと長く続くということで、その産地の保全というか、うんうんうん、約束されるわけですよね、商品の動きがね、うんうんうん、なのでこれも紅茶を守ること、それはその茶園を守ること、人を守ることみたいなところにつながってるんじゃないかなと大西は思いますね。
やっぱり磯淵先生の思想とつながってくる
つながってるんじゃないかなと勝手にですけどね。
なるほど。
でそのゴゴティの考察なんですけど、
はい、
私結構そのゴゴティのことをずっと追っかけてたら、はい、この飲み物であると同時にこれはこう読み物なんじゃないかっていうところまで今言ってるんです
飲み物であり読み物
そうなんです。これは、はい、皆さんねどう感じるかわからないんですけれども、はい、ゴゴティという、
はい、
まあ、家族の物語
そうなんです。
そうなんですよ。
家族の物語だったんだ、
はいはい、これはもうそうなんです。皆さん多分ねご存知ないと思うんですけども、はい、私もうここずっとねゴゴティのことばっかり考えてましたから、はい、見えてきたものがあったんです。でこれは何でかというとですね、まあ、ちょっとね、うん、ベタといえばベタなあのホームドラマなんですけれども、はい、ちょっとこう甘い親に対して反発するかのように、
は
い
は
い、
なるほど、
俺は甘くない、そういう生き方を選ぶんだっていう風にして生まれたのが美味しい無糖なわけですね。
確かに
ゴゴティさんちょっとねやっぱりねあの甘いですよね、
はい、
味的にはね、
すごく甘い。
でそれにこう反発するっていうところで、もちろんずっと売れ筋なので、
うんうん、
あの認められているし全く問題はないんですけれども、俺は親とは違うんだみたいなホームドラマがね
なるほどね、
あ、親へのね親世代って言ってもいいのかな、これを反発みたいなものを感じるんですよね。
そっか、確かに1986年にゴゴティストレート生まれてて、はい、無糖が2011年ってことは、
はい、
25年っていうちょうどね
そうなんですよ、25歳の時の子だと思ってもらうと話通じるかなっていう
なるほど、
全くこう違う生き方をね選びたい無糖さんのね、
でもそうですよね、ちょっと反骨というかね、
うん、そうなんです、
親に逆らってっていうこの、
はい
はい、
で私はこれをですね、はい、その開発担当者の気持ちもそこに重ねているんです、
う
ん、
なるほど、
はい、もう25年前にゴゴティを出した人たちは結構会社の中でもねこうグッと上の方に行ってるんじゃないか、
確かに、
で成功しているのに俺たちは違う味を出すんだ、私たちは違う味を無糖で行くんだ、行きたいんだっていうのを伝えるのって真面目なエリート集団ですから、君さんは勝手に言ってますけども、
はい、
でチームワークもあります、はい、その中で 新しい味を出すことっていうのは結構大変だったんじゃないかな。甘さというね、
そうね、
甘さという一番の力を捨てて私たちは行くんだっていうね、これってちょっと親子関係に似てるかなと思うんですよね。
確かにそうですね。そこ一番大事だったんじゃないのかっていうところ。
そうなんです。俺たちは何を大事にしてきたと思ってるんだ、分かってるのか、甘さだぞっていうねなんだけど
それを受け飛ばして新時代が来てるんだという、はい、
そうなんです。
へー。
で確実にですね、はい、出荷数が伸びてるんですよね、全体としての。だからこの反発がこう無党派層を呼び込み、さらにこう支えになってることは間違いないというところなんですけども、
無党派層、
無党派層、無党のお茶がね好きな人たちがね、
はい、
でこの過程で必ずこう悩みや葛藤があったところを開発過程でね、そこに寄り添って道を開いてくれるのはいつも先生じゃないですか。
そうですね、
はい、でその先生同時期にアドバイザーとして誰かいたなと、
うん、
それがこの磯淵先生がこの時期に関わってるんですよ。
なるほどな。
そういうちょっと学園ものも入ったホームドラマであることはこれ間違いないんじゃないかなっていう。
いや、よくゴゴティーのあのペットボトルの向こう側にそれを
私見ちゃったんですよ、はい、見ちゃったんです。
ゴゴティー物語、
ゴゴティー物語だったんですね。
まあ、一応その
余談なんですけども、はい、もう一つの物語に、はい、代表的なアメリカなんですけどもね、コカ・コーラ系物語っていうのもありまして、
はいはいはい、
コカ・コーラとコカ・コーラゼロ、
うん、
これもかなり大きな、
確かに
砂糖とカフェインでできてたのに、うん、それをもうやめると反発ですよね、
はい、
でこれはそのスター・ウォーズ的な感じの親子関係に見えていて、うん、その炭酸
に
炭酸がやっぱりもうフォースだと、
フォースは炭酸、
うん、はい、力も炭酸は変わらず持ってるんですが、はい、やっぱこの全然違うものでね、
うん、
戦っていくっていう、
そっか、
そんなねドラマがゴゴティー、この世代のね、
はい、
まあ、味覚の差もありますし、
うん、
生まれた当時の状況もあると思うんですけど、
うんうん、
そんなドラマをね私は見ちゃいましたね。
でもこれはなんかまた次の未来っていうものがまた見えてくる予感というか、
未来がでこの次どうなるんだっていうところでですね、
はい、
もう一つ未来のことも考えてみました
あるんですね。
ページ次めくってもらっていいですか、はい、
ねえ大西すごい、あ本当だ、過去現在未来って書いてあるんです。
そうなんです。これはゴゴティがもしかしたら見せてくれる未来について、
はい、
私ちょっと勝手にですけども、はい、考えてまいりました、
はい、
で、とんでもないことにやっぱり気がついてしまったんですね。ゴゴティが、
はい、
もしかしてこれってヘーゲルの弁証法なのでは、は
い、弁証法きました。
はい、まあ、弁証法っていうのがですね、私もこう本当についこの間まで知らなかったんですけれども、あの段階を踏んでいいものになっていく過程の話で、ね、
うんうん、
あのドイツの哲学者ヘーゲルがですね、対立する物事から新しい見識を見出すテーゼ、それに反するアンチテーゼ、そして新しく要素を加えた人テーゼみたいな考え方があるみたいなんですよね、うんうん、そういえばなんか聞いたことあるな。私の知ってるテーゼっていうのはもう残酷な天使のテーゼぐらいしか知りませんから、
はい、
今回このね弁証法を用いて、
はい、
ちょっとゴゴティの未来を無双してみたんですけれども、
はい、
まずそのゴゴティストレートっていう甘いですよね、
はい、
甘かった、
うん、
それが初めに立てられた、まあ、前提なんですけれども、
はい、
甘いというテーゼ、まあ、アメーゼ、アメーゼですね、
アメーゼ、そういうことですね、アメーゼっていうことですね、
まあ、いわゆるアメーゼ
ですね、はいはいはいはい、
でこの甘さの否定になります、美味しい無糖、
はい、
でアンチテーゼっていうことで、まあ、甘くねーぜと言い換えることができると思うんですよね、
はい、
でこの3つのですね、対立が統一された状態、
はい、
新しい状態ですね、
はい、
甘いと甘くないが保存されながらより高次元で統合され新しいものを作っていく、これがもしかしたら甘いんだけど甘くない、
は
なんでかっていうとですね、まあ、仮にですよ、砂糖の甘さを手放して、
うん、
茶葉本来の甘みを拾っていく、
は
そういう高い次元のこううまさみたいなものがゴゴティ2036
あと10年、
これね、もしかしたらこれ言えませんよ、ないとは言えない だってあんなに甘かったものが甘くないものを出して大成功してますから、
ね、確かに
これ次の一手どうするかってところですよ。
甘いようで甘くない、
甘いようで甘くない、こういうものがもしかしたら来たらもうびっくりしますよね。
これ長生きするしかないね。
そうなんです。
生きる意味ですね、これこそ、
はい、このドラマをね、うん、追いかけないわけにはいかないですよね。
アウフヘーベンしちゃうかっていうね。
そういうことなんです。
なるほどね、
はい、一緒にアウフヘーベンしようぜみたいな
感じなんですね。なるほど。
アジナ副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回あのテテリアの大西進さんとともに、素晴らしきご近所ティーの世界全編ということでモスバーガーに始まり磯淵武史ヒストリーからのやっぱりすごいねゴゴティー帝国というかもはや家族の物語であったということからの未来っていうね、はい、感じでお届けしてきましたが、大西さんありがとうございました。
ありがとうございます。
いやまだまだ語り足りないですよね。
そうですね、
はい。というわけであの次回の後編ではさらにご近所で出会えるティーの世界について深掘りしていきたいのですが、ね、コンビニで出会える美味なるティーのお話、ね、お聞きしていきたいと思います。コンビニってねコーヒーのイメージだったんですけどティーの席もあったんですね。
少しだけ用意されてました。
ちょっとまだ私のとった未知の領域なので、いや大西さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3JWAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。